風呂行こうか。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林裕樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。我々はですね、実は今船の上にいるわけですね。これは、
はい、海の上でございます。
なんとこれ九州へ向かうフェリーに乗ってるわけですね。
そうなんですよね。
なぜかと言いますとですね、ちょうど風呂行こかラジオが始まって1周年、去年の4月に始まりました。
12ヶ月経ちましたか。
はい、無事に12回終わりました。
いやー、すごいね、なんとかやってきましたね。
そう、無事に持ちこたえましたけどもね。ラッキーさん、なんかこう一年間やってきはって印象深かったこととかなんかありますか？
そうですね。僕基本的に大阪の銭湯ばかり行ってるんですけど、
はいはいはい、
これやり出してからいろいろ京都とかね、神戸とかね、はい、あちこち行くようになりましたね。
はいはい。うん、ああ、僕もそれはありますね。今まで神戸とかほとんど行ったことなかったんですけど、うん、これで結構ね、行かしてもらいましたけど。
守備範囲が広まりました。
はい、守備範囲広まりましたね。うん、ラッキーさん、なんか京都で特に印象深かったところ？
まあ、京都、まあ、どこ入っても珍しいからね、面白いんですけど、はい、あそこ、松葉湯さん。
はいはいはい。
イベントで行った。
行きましたね。
あそこはインパクト強かったですね。
はいはいはい。
で、またあそこ結局お風呂入られへんかったから。
そうです。イベントで行ったんですね、あそこ
は、ね。また改めて行かんとあかんなという。
松葉湯さん、特に何が印象残りました？
いや、まあ、そのインコもそうやし、亀もそうやけど、はい、タイル絵もね、はいはい、結構。
アルプスのタイル絵がありましたね。そう
そう、うん、見事なもんやし。で、またタイル絵の言われがね、面白かったですね。は
い、改装の時にね、新婚旅行以来の夫婦水入らずの旅行をした思い出をね、こう銭湯の浴場にバーンとタイルで残したというね。
そんなプライベートな、
お客さんにとってはどうでもいいことをね、ほんまにもう、
そんなん聞かんと分かれへん。
でも、もうあそこに行かんとやっぱりそれは見られへん。なんせおっちゃんの個人的な思い出やからね。
そうそうそう、おっちゃんは毎日あそこで風呂入ってニヤニヤしてはると。
そこが銭湯っていうのの面白みやね、
うん。で、ま、そういう意味では
個人経営の
神戸の幸福温泉さんも、
タ
イル絵が。
そうですね。
北海道の大沼公園の
娘さんがね、修学旅行で行ってきた絵はがきをね、おやすさんがたまたま見て、これにしよういうね、そういうなんか安直な決め方をしたっていう。
どうでもええような理由やとは思えへんか。んとわからん話でしたね。
そうですね。そういうのが面白いですね。結構やっぱ聞かんとわからん話がこう、ラジオで伺うといっぱい出てくるっていうのはね、そうそうそう、一つ面白いところですよね。
そうですね。
松本さんはなんか、一年間やってきて。
そうやね。いや、もういろいろ面白かったけれども、
はい、
特にね、やっぱり大阪天明湯の清子さんとか、ね、
はい。第2回目ですね。
京都宝湯の初音さんとかね。
第2回目。
ああいうどちらももう、ご高齢のですね。
はい。
おばあさんと言っても。
今、だいぶ言葉選んでる。
すいません。
いいんですよ、もう、素直にこう、取らせてもらって。
人生の大先輩ですけれども。はい、方なんかもう本当何十年も番台に座って、お風呂 にやってくるお客さんを見てるだけで、あれだけのね、心温まる人、お人柄が完成されていくというね、うん、もう磨き抜かれたような、あれ、ちょっと深い深い感銘を受けましたね。
人柄だけじゃなくてね、なんか喋りのうまさに僕は結構度肝抜かれた
んですよ。そうなんですよ。やっぱりさすが客商売やってきはったっていうことなんかもしれませんけれども。うん、
ね、第1回目の天明湯なんか、こちらも初めてですし、どう喋っていいかわからんのに、清子さんがあんだけ喋ってくれはったからこそね、2回目もできるかなっていう思った部分もあるし、ね、うん、
あれでちょっとすごい背中を押してもらったっていうかね。
はい、ほんまにね。
うん、 あの、良かったですね、それは。
あれはやっぱね、客商売の真髄というか、
うん、
もう、どういう球を投げてもしっかりと受け止めてくれはるという
ね。そう。で、また温かみがね、さすがお湯を沸かし続けて何十年ですよね。
ねえ、もう、あの人が沸かしたお湯やったら、もうこの中で溺れ死にたいと思うぐらいの、ね、
もう全部飲み干したいと。
はい。
林さん、なんかないんですか？
いや、僕は、ね、この1年。一個すごい印象深かったのは、神戸の森温泉。
はいはい。
あの、震災で建て替えはったところですけど、
うん、
あそこのおかみさんの話で、震災後ね、数週間後にあの、瓦礫の中からポリのね、うん、家庭風呂を拾ってきて、プロパンガスで風呂を沸かしたっていう話がありましたけどね。
ブルー、青テントで囲んでね。はい、で、水はどっかから引いてきて、はい、なんか破れた水道管からね。
で、知り合いのね、ガス関係の人がプロパンガス持ってきはって、うん、それでもう公園で風呂沸かした。
即席の銭湯作りですよね、
はい、やっぱあれはね、なんか、風呂屋っていう商売に誇りを持ってはるというか、もう風呂屋魂を感じましたね。
あ、私はもうこれで、あの、地域に貢献すると。
そうですね。
震災乗り切るんやっていう。
ほんまに。この状況で私に何ができるんかっていうことを考えた上で、やっぱ私は銭湯やから風呂を沸かすことで、みんなを元気づけるっていうような
ね。またそこでその風呂に入りに来た人、最初、もちろん無料でそれどうぞ入って言ってたんやけど、はい、みんなやっぱり、プロのお風呂屋さんがきちっとした風呂作ってるもんやから、もう心づけみんな置いていくっていうね、うん、商売がもうそこで成り立ってしまうという。
そういうのもね、
気持ち、さすがプロやなっていう感じですよね。
そういうのを感じましたね。
なるほどね。
あとね、やっぱちょっと印象深かったのは、あの、商店湯祭りとかね、何回かイベントをね、公開録音しましたけどね、
うん、
そういうのもすごい、テーマソング作ってくれはった金沢さんに来てもって演奏してもったり、うん、ああいうのもちょっと、普段と違った楽しい
イベントでした、ね。盛り
上がりラジオをね、こう聞いてくれてはる人と、ああやってね、直接お会いして、話できましたもんね、
はいはい。普段はね、リスナーさんとこう、面と向かってるわけじゃないですけども、ああいうところね、うん、会場にたくさん来てくださって、うん、直接ね、こうお話しするっていうのも楽しかったな。
聞いてくれてはってよかったなと思いましたね。
ほんまに、あ、こんだけの人は聞いてくれてはったんかっていうね。そういうのまた、あ、やっててよかったって思う部分でしたね。
これからもどんどん聞いていただきたいですね。
うん、ね、ほんまに。ね、これからまあ2年目に入っていくわけですけども、
はい、
で4月26日が1周年記念の放送なわけですよ。
はいはい。
そっから毎週火曜日。
お、
今月は毎週アップして、全4回シリーズ。
今月だけ。
はい。
毎週。
毎週アップです。
このラジオ。
はい。
いや、また頑張りましたね。
ね、うん、これがサオリンピーが毎晩寝れない夜が続くわけですけども。
もうすでに腰言わせてるらしいですけど。
は
い
は
い、
そうそう、ぎっくり腰してるんですけれども。もう我々はこうやって気楽に喋ってたらいいだけなんですけどね。はい、これからね、この長く喋った中をどこを切るかっていうのがね、サオリンの悩みの種になっていくわけですよ。
ほんでちょっとしか喋れへんラッキーさんのところをうまいこと残してね。
そうそうそうそう。
切られてたら悲しいね。
そう、ちょっとしか喋ってないの切らんようにお願いしますよ、本当に。
そう。あんまり大したことないこと、ないこと言って、いやいや。
でですね、今我々はフェリーの上な、はい、上なわけですけれども
。もう瀬戸大橋越えましたね。
今ね、はい、もうリスナーさんにちょっとお時間言いますと深夜の1時半回ったところでございます。
夜中ですよ、
船は今四国のあの、庄内半島の先っぽ、は
い。我々神戸のね、六甲アイランドから阪急フェリーに乗りまして、
はい、
今、新門司に向かってるわけですけれども。
はい、九州行ってますよ。何してるんですか、これ。
ね、実は明日九州に着きましてからまたとある九州の銭湯に行きたいと思っているわけですけれども、
わざわざね、これ
松本さんなんかこれ九州に今行ってますけども、はい、昨日東北からの旅から帰ってきはったところっていうことで、そう
そう1週間ちょっと東北の被災地周辺の銭湯を回ってまいりましたね。
そうやね、3月11日に東日本大震災が起こりましたけども、
はいはい、
その後すぐね、松本さんの呼びかけで、フロイコカープロジェクトで、東北ですぐに入れる入浴施設をリストアップしようということで、サイトにアップを始めまして。
3月15日から始まりました。
はい、今、300件ぐらいですか。
380、いや、390、もうじき400件ですね。
ね、みんなで手分けして、こう、うん、直接電話して確実な情報を届けようということで、
いろんな方がね、ご協力いただきましてありがとうございました。
はい、ご協力いただいた方ね、本当にありがとうございます。で、まあ、3週間ぐらい震災後アップしておりまして、松本さん、これまたなんで東北の方には？
ええ、私実は阪神大震災でも被災しておりましてね、元被災者なんですけれども、
ね。
もっと被災者として何かできることないかなと思って一生懸命リスト作りしてたんですけれども、まあどうしてもやっぱりね、阪神大震災経験してますと、そのフィルター、阪神大震災を前提に物事を考えてしまうんですね。ところがなんかもうテレビなんか見てると、 どうもちょっといろいろ違うところもありましてですね、津波もなかったし、原発もなかったしですね。で、まあ自分でリスト作りながらも、なんかこう、似てるような似てないような、なんかもやもやっとしたものが頭の中湧いてくる。これリスト作ってて、これ役立ってるんかな、いや、立ってるはずや。いや、でももう、もうちょっとこう、力の入れどころとかですね、あるんちゃうかな。いろいろなもやもやがございまして、もうこれ行くしかないということでですね、一週間ほどちょっと、あちこち。回ってまいりました。
ほんで行ってきてどうやったんですか。
行ってきてね、まあ現地がどうやったかという詳しい話は、ね、また喋ると長くなりますのでまた何かの機会にと思いますけれども、まあ行ってやっぱり銭湯というのがですね、特に震災があるとみんなやっぱりお風呂に入りたくてたまらない。でそこに銭湯が一軒残ってる、地震を経てですね生き残ってるっていう、で必死になって薪で湯を沸かし続けたはるっていうのがやっぱりどれだけその地域の人たちの生活を支えてるかっていうのはね、もう改めて思いましたね。
銭湯の大事さをちょっと認識する機会でもあったと
思う。そうなんですよ。やっぱりね、何か起こった時にそこに銭湯があるのと、もうすでに一軒も残ってないというのではもう雲泥の差ですわ。もう周り全部一体地獄みたいになってる中で銭湯ポンとあったら、そこに行ったら風呂に入って極楽気分を味わえるっていうね、この貴重さね、改めて思いますね。
まあね、この話はちょっと1回の放送2回の放送ではなかなか収まりきらんと思いますんで、
もう何時間でも喋れますよ
またラジオとは別のところでもいろいろ喋ってくれはる機会もあると思いますんで、まあ今回は、はい、それぐらいにいたしまして、
は
い、
ほんで、今度は反対の方向方角の九州へ向かってるわけですね。
はいはい。
これも松本さんが行きたいっていう銭湯があるからです。
もうね、大分県にね、もう究極の極楽の銭湯がございましてですね、1周年記念、はい、ぜひともそこに行かねば。
大分言うたらでも別府とかですね、湯布院とかも世界に名だたる温泉地があるところじゃないですか。
そう、そうですよ。
でも今回は温泉ではなく普通の銭湯。
温泉じゃありません、うん、大分までわざわざ船乗って行って銭湯です
、これ普通の人にはなかなか理解してもらえない感覚。
決して理解は無理でしょう。
じゃ松本さん的にはそれでいいんですよね。
いいんです。
東北の震災で大変なことになっているところから、もう手のひらを返したように極楽銭湯に向かっているわけですけれども、決してそれは不謹慎なことではないと。
不謹慎じゃありませんよ。それこそが銭湯なんですよ。さっき震災があったら銭湯のありがたみよう分かれ言いましたけれども、はい、別に震災の時のシェルターとして銭湯があるわけじゃないんですよ。銭湯というのは別に震災があろうがなかろうが、いつも我々の身近にあってですね。で、普段から普通の生活の中で、日常生活の中で、ああ、極楽や、極楽や、言うて、この、ブワーっと、一日のね、疲れを癒すことのできる、そういう存在ですからね。
つまり、どんな時でも身近にあって極楽気分を味わえるのが銭湯と。
そう。そのことをね、改めてその震災の後で確認するためにですね、究極の極楽銭湯をこれから向かうわけなんですよ。
なるほど。今回我々はこの船に乗って九州に向かっているのは単なる道楽ではないっていうことですよね。
そう。もうそのね、重要な確認作業をしに行くわけですよ。
単なる道楽でもええんちゃう？
あ、そう。まあそうですよね。道楽です。すいません。
でもね、これ、今回、まあ、我々週末を利用して、金曜日の晩からフェリーに乗りまして、はいはい、ね、土曜日の朝、九州着いて、銭湯に行こうっていうわけですけどね、
はい、
普通に会社勤めしてはる人とかにもね、こう、一週間一生懸命働いて、
うん、
ちょっと、週末、気分転換にこうね、どっか、ちょっと、いつもとは違うところの銭湯に行ってもらうっていうのもね、いい気分転換じゃないかと思うんですけどね。いいですね。
月から木までは近所の銭湯行って、週末はちょっと足を伸ばす。おしゃれやね。
もう新しいライフスタイルの提案ですよね、これ。
もうこれね、これから日本貧乏になっていくから、これ、こういうやっぱりね、チープな極楽、最高やね。ね、
今日、我々これ、阪急フェリーって言ってね、六甲アイランドから今新文字に向かってるんですけども、正規運賃が2等で6,000円、そこでさらにですよ、インターネット割引2割引で4,800円ですよ。今時4,800円で何ができます。これ
新幹線で行ったら岡山ぐらいで止まってまうからね。
これ新大阪乗ったらね、もう岡山止まりですよ。もう東に行っても名古屋止まりですよ。我々神戸から九州の新文字ですよ、4,800円。
しかもこれ風呂の中で、さっき風呂の中で、船の中で風呂入ってね、風呂上がりにビール飲んで、うだうだ言いながら、これから足伸ばして布団で寝るわけですよ。
そうそう
それでね、寝てる間に行けるわけですから。
それでね、往復1万円でお釣りが来るっていう。もうい
かん人、アホやね。アホ。
このね、楽しみ方を知らんっていうのは人生で損してるっていう。
大損失ですよね。ほんで、また九州の温泉湧きまくってる大分まで行って、ただの銭湯に入る。
そう。
この贅沢ね。
もう周りが理解してくれなくても自分が楽しければそれでいいと。
理解せえへんやつがアホや。すいませんアホ言うもんがアホでございます。失礼します。
でもね、これから行く銭湯はね、それでもいい、もうここでいい、もうここで死にたいと思わせてくれるような銭湯なんですよ。
も私もそこで3回死にましたから。
本当ですか。
もう入るたびに死んでしまいますよ。
ラッキーさんとね、僕は今回初めての、ね、
そうそう、楽しみですね。
楽しみなんですけど、
どんなとこやら、
はい、もうワクワクしてね、フェリーの中に寝れない状態でも、
いやもうどれだけ期待していただいても大丈夫です。必ずそれを上回るあの実物がこうわーっと迫ってきますからね。
明日楽しみですね。
明日楽しみですね。もうでもこれでもう寝て起きたらもう九州ですよ我々、ね、
皆さん、あ、お二人は明日入れますけど、リスナーの人たちは来週のお楽しみです。
はい、そうですね。放送がね、一週ずつに分けて行いますので、はい、今回は第1回目の船中編。
この船の中だけで、船の中の酔っ払いの喋りで終わってしまう。
まあ、我々の前に缶中杯とかビールの缶とかないですよ、こんなんね。もう、全然酔っ払ったりしてませんのでね。はい。ということでね、今回の、まあ、九州序章編というか、
はい、
そこでは、まあ、とにかくいつも身近に銭湯が必要、ま、ということね、うん。そういうことをアピールして、うん、皆さんに気づいていただきたいと。
そういうことでございます。ね、とにかくね、いつも身近に銭湯。
そうなんです。全くもってその通り。
はい。
皆さんもね、ぜひ今度の週末はね、ちょっと遠くの銭湯へ足を伸ばしてみられるのもいいんじゃないかと思います。
行きましょう。
いいですね。はい。現在もね、こう、胸の振動とともにね、ずーっと九州に我々向かっております。
楽しいね。
ちょっと傾いてますよ。
ということでですね、
はい、
今週から4回にわたって毎週火曜日に、
うん、
この九州編特別1周年記念放送をお送りしまーす。
なんじゃこりゃ。
なんじゃこりゃ。
電気風呂に入って手がおかしな具合にねじくれたとき、ついこんな風に叫んでしまうことってありますよね。皆さんこんばんは。ニヒルな銭湯紳士フロッド松本です。一利用客の立場から銭湯を語るこのコーナー、今宵も大阪天神橋筋6丁目のモヒートセブンバーからお送りします。マスターのアモレヤギさん、今夜のおすすめは？
今日は風香るこの季節にぴったりの和ヒートをおすすめさせていただきました。
和ヒート、
すだち、木の芽、和三本と和のテイスト満載のモヒートです。
うまそうです。さて今宵のゲストは素敵な女性にお越しいただいております。滋賀県在住の竹内千秋さんです。
こんばんは。私も今日そのマスターおすすめの和ヒートいただいております。
いかがですか？
ね、口当たりがシュワーッという感じで、さっき一プラ浴びてきた私にもってこいの一杯です。
なるほど。さっきはどちらのお風呂に？
ここからすぐ近くの時は湯さんに寄せていただきました。
中崎町天狗商店街の中に。
そうですね。
では今日はその風呂上がりのさっぱりしたところで、この素敵な和ヒートを飲みながらお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
千秋さんは京都の会社にお勤めだった。
そうです、一昨年の8月まで京都の会社に勤めてまして、
はい、
会社には内緒でちょっとチャリンコをマイチャリを置いてまして、 お天気日はさ、会社着いた時点で、ああ今日やったらちょっと遠出できるなってなもんで、仕事始まる9時前の時点からどこの銭湯行こうかなとかね。
それで一昨年の8月にクビになったと。
ドキッ、痛いとこつけられました。
もちろんスーツ姿なわけです。
そうです、ある意味浮いてたんですよね。でもまあ気にかけてくれはるおばちゃんなんかは、いやあんたよう来るけど近所の人、いや会社がこの近くでね、でどこまで帰るん、いや京都駅から電車で1時間、そんなんだ、体冷えるで気ぃつけなあかんえっていうことで、それ一人のおばちゃん言うたんがみんなに広まってしもて、あんた遠いとこから通ってんねんてねってなんかみんな
よう、それが銭湯ですよね。
そうですね、う
ん、でお住まいのその滋賀県は不便な遠いところに。
そうなんですよ、滋賀県高島市、もう銭湯はちょっとないんですね。ですからまあ仕事帰りのアフター銭湯を楽しむために当時は仕事に行ってた。
で最近はなんか新しく職場変わられたそうなんです。
そうなんです、 JR の大津駅の近くに変わったんですけども、はい、私の座ってる席の真後ろにね、 風呂屋のね煙突見えるんですよ。
ほんまね、絶
対縁があったんかなっていう感じで、昔玄関開けたら2分でご飯なんて CM ありましたけど、はい、会社のドア開けて30歩のところに、うん、お風呂屋さん30歩です。30分やないです。
これからですね、
これからですね、大津の銭湯ライフを楽しんでいきたいと思っております。
楽しんでくださいね、はい。ほんでなんでまたそんなに風呂屋さん仕事の後に行かなければいけないことになったんですか、
ね、京都勤めてた会社から結構近い距離にあった鶴湯さんっていうお風呂屋さん行った時にね、
はい、まあ、京都市南区の
そうです、6時過ぎぐらいかな、まあ、お風呂上がりしなとかね、まあ、みんなほなお先とか、いやこんばんはとかいう会話はどこでもあるかと思うんですけど、
はいはい、
小さいねまた小学校上がる前の子やったんですけど、帰りしなに、はい、皆さんどなたもおやすみやすって言って帰ってったんですよ。
それ どこで浴室で、
浴室なんです。もう出るときね、バイバイっていう子はね他のお風呂屋さんでも見るんですけど、うん、はい、皆さんどなたもお休みやすっていうのをね、うん、小学校上がる前の子供からこの言葉聞けたときに、うん、私絶対この子にもっぺんこの言葉言うてほしいと思って、その子が通ってくるであろうその時間帯狙って、うん、通いましたね、うん、なんかそういう会話を楽しめる、でその耳の心地の良さを思うと、うん、お風呂の心地よさプラスアルファのそれがついてくると思ったら、もう絶対この銭湯通いやと思って、地域の人とかのね、うん、そういった作り出してくれはる雰囲気の良さも、ね、銭湯の魅力につながっていってるのかななんて。
今度その子に会ったら連絡先聞いたけど、次このコーナーのゲストに、
ゲストに
でその生でその声、
生でその子に、
千秋さんの気持ち悪い裏声じゃなくて、
うわ腹立つそこまで言いますか、
すいません失礼しました。千秋さんはですね落語好きやということなんですけれども、
落語も結構大好きですね。
なんか落語に銭湯出てくるとかそんなんないんですか。
四徳院っていうお話、恋煩いした若旦那が相手を探すために、はい、そこの出入りの撤退の熊さんっていう人がですね、はい、床屋18軒風呂屋36軒を1日で回ってその子の恋煩いの相手を探し回ったなんてお話もあったりするんですよ。
1日で回る範囲にそれだけのお風呂があったと。
そうなんですよね、たくさんのお風呂屋さんがあって人がたくさん集まって、うん、いろんな情報とか
徳屋さんとお風呂屋さんをそれだけ回ったら何らかの情報を拾えると、
拾えるっていう、
あまりお風呂に行ったことのない若い女の子なんかに行っておすすめするとしたらどんな感じで、うん、
年齢に関係なくあのドボンって疲れる縦に深いお風呂ってやっぱり銭湯しかないんですよね、うん、立ってゴボって入れるの、
う
ん、
そうですね、
あの時あーってやっぱおっさんやないですけどやっぱ声出ますよきっと、若い妙齢のお嬢さんでも常連のおばちゃんとかからも気にかけてもらえたりとかね、うん、ぜひとも銭湯へ足を運んでいただきたいと思います。
はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
竹内千秋さんでした。
はい、ありがとうございます。
中国やってまいりました。古い国のおじさん。